今日は指定軸とキーです。30、31、手法にはですねちょっとミスってしまいまして、指定軸と昨日230章となってるんですけど、230章はすいません、存在しません。2を消し忘れてたんです。指定軸と昨日30章と31章、本当は32章まで行きたかったんですが、32章はものすごくたくさんありそうなので次回に回しました。32、33とまた別途できたらいいかなと来週思います。今日は指定軸と昨日30章です。前回まではその神がアロンとその子供たちを祭司として選んで、で彼らをその特別な彼らの装束があったんですね、服が。でそれを着せて、でそれで神に仕えさせると、そして神と民との間に立って、神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つって、でそういうその祭司の役割として、アロンとその子供たちをその性別しなさいって、清く沸かしなさいって言ったんですね。でその祭司ができたんですよ。で幕屋があって、まずその中の調度品があって幕屋ができて、でそれで、その、まあ、できてというか、こういうふうに作りなさい作りなさいって、これまだ作ってないですからね。神がモーセに対してこういうふうにしなさいというふうに命令している段階です。これからあとその実際に作っていくんですけど、まずその調度品の話をして、幕屋の話をして、そして祭司の話をして、で今回これがあります。30章、一言祈って始めます。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたご自身が語ってくださいますように、私たちに知ってほしい、理解してほしいと願っていることがここで語られますように、どうかこれを分かち合う、また語る、教える私を助けてください。聖霊によって言葉を与えてください。私の内側であふれてこれを聞くお一人お一人に届きますように、またどうかここにいるすべての人にあなたが聖霊を与えてくださって、聖霊によってあなたのことを、あなたが言わんとしておられることを理解することができるようにお助けください。それを毎日の生活の中に反映させていく力も与えてくださるように、どうぞお助けください。ここからの学びをあなたが祝福してください。学びを通してもあなたを礼拝できるようにしてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。幕屋の中のその調度品を作るという、パンを備えのそのパンを乗せる机とか、あの食台とか、贖いの蓋とか、その契約の箱とか、そういうのを、説明したときに少しだけこの、出エジプト記の30章の、ことを話しました。この一節、香を炊くための段についてです。香、あの匂いのあるね、香を炊くその段があるんですけど、机というか段。でそれもその幕屋のこの建物というか、その幕屋の中に置かれるわけですね。今日これから読んでいきますけど、まず今日、話すのがその幕屋の調度品についてですけども、その残りのものというか、今までで話されてなかったもの、神がまだモーセに伝えてなかったものがあるので、そのことについて、です。30章の最初はまずは香を炊くための段です。一節からお読みします。あなたは香を炊くために段を作る。それはアカシア材で作らなければならない。長さ1キュビと幅1キュビとの四角形で、その高さは2キュビとでなければならない。その一部として角をつける。それに上面と周りの側面と角を純金でかぶせる。その周りに金の飾り縁を作る。 またその壇のためにその飾り口の下に2つの金冠を作らなければならない。金の輪ですね。相対する両側に作らなければならない。これらは壇を担ぐ棒を通すところとなる。その棒はアカシア材で作り、それに金をかぶせる。まずここまでいきましょうか。この香を焚くための壇ですが、まずはそのアカシア材で作られていると、作りなさいと。神殿の、あ、ごめん、神殿ってごめんなさい。幕屋を建てるときに、その幕屋のその幕もありましたけど、その横に支えになる板がありました。それもアカシア材。契約の箱、箱もアカシア材。それ使われている木は全部アカシア材でしたね。神殿を建てるときにはそのレバノン杉っていうのを使ったんですけど、杉のそのレバノンにある杉でものすごいそのまっすぐで高いものなんですけども、そのレバノン杉っていうのがいっぱい導入されました。でもここではアカシア材です。アカシア材っていうのはその荒野というかその荒野というかその荒野にもその生えてくる、生える木なんですよ。丈夫な、硬い。神が何かそのこれで作りなさいとかこうしなさいっていう時に、そこであるものというか、その僕らがその何か一生懸命頑張ってじゃないと手に入れられないようなものでしか神に応答できないことはないんですよ。逆に言うと自分たちのその持ってるものというか、その自分たちに与えられているものをその神に信頼しながらその使うことで神に使えることができるはずなんですよ。アメリカにはたくさんそのメガチャーチと呼ばれる教会があります。1000人とか2000人とか1万人とか、久米島の人口よりも多い人たちがその集まってくるような教会があります。でもし私たちがそのメガチャーチのようなその1000人とか2000人とかが入るような教会堂を作らなければ、神を礼拝できないっていうことがになってくると大変なことになりますよ。日本でそんな2000人とか3000人とか何万人規模の教会なんて一つもないですから。せいぜい1000人ちょっとですよ、一番大きいっていうふうに言われているところで。私たちの身の丈に合ったもので神はその喜ばれるんですよ。それでいいんですよ。私たちがその例えば聖書をどのくらい理解しているか、私たちがどれだけその神に応答しているか、そのものによってそのこの人ここから上は神を礼拝できるけど、この人たちはまだその身分に達してないから、その神を礼拝することはできないとか、神のその祝福を得られないとか、そんなことありえないんですよ。で、私たちがその神に応答するときに、毎日の生活の中で神に応答するには、これをしないといけない、あれをしない、これここだ、ここまでいかないと多分無理だなとか、それもないですよ。神が私たちにその素朴に応答してほしいと願っておられることは、私たちにもすでに与えられているもの、もしくは私たちが与えてくださいと神に願ったら与えられるもので十分に賄えるものであるはずなんですよ。もしそういう方でなければ、ここで一番そのこの中東でものすごいその素晴らしいと言われたはずのそのレバノン杉とかを使って、そのこの素晴らしい幕屋を建てなさいとかっていうふうに言ったはずですよ。でもそうされなかったんですよ。もしアカシア材がものすごく素晴らしいものであれば、神殿もアカシア材を使って建てたはずですよ。でもその時にはもっと力があったんですよ、イスラエル国は。そしてその時にその整えることのできた、調達することのできたレバノン杉で建てたんですよ、木の部分は。でもこの時代、この時にはそんなレバノン杉とかそんな遠くまで行けないし、神が全て与えてくださったもので、またそこで調達できるもので、自分たちの身の丈に合ったものを神は要求するというか、それでいいんだよって、必要なものを私が与えましょうと、その与えられたもので私に応答しなさい。もうその原則は変わらないんですよ。さて、アカシア材がその素材です。で、長さと幅は1キュビト。出た、1キュビト。でももう覚えてますかね、1キュビトの長さ44センチ、こんなもんかな、44センチ。だからこの高段が多分1キュビト半とかそんな感じですかね、66センチ、1キュビト。 44センチ、長さと幅は44センチ×44センチで、高さは2キュビットなので44センチの倍が88センチ、それぐらいのその感じです、はい、大きさとしては。で、一部としてその角を、まあ、四隅になんですけど、このとんがってる三角のものを角をつけると。で、その上面と周りの側面、またこの角ついてる4つの角を純金でかぶせましょうと。その幕屋の中に入っているもの、備えのパンを置いてたその机も、また食材、ろうそくというか、そのオリーブ油でそのずっとその灯火を絶やしてはならないと言われたその食材、それも金で作られてましたね、それはね。で、飾り縁の下に2つの金冠を作り、反対の面にも同じように金冠をつける。段を担ぐ棒はアカシア材で作り、金をかぶせる。で、それもそのポータブル、持ち運びができるものだったんですね。幕屋全部がそうですよ。全部持ち運べるようにその金冠がついてて、その、冠がついてて、でそこに棒を通して、でそれで担いで、移動してたんですね。6節、それを、証の箱を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の上の贖いの蓋の手前に置く。で、その、幕屋の中は二重構造みたいになってて、まず、ドアじゃないでしょうけど、その幕屋にボンって入ると、左側に食台があって、右側にそのパンを置く机があって、で正面にその垂れ幕があるわけですね。で、垂れ幕の後ろにその贖いの蓋、その契約の箱があって、その上に贖いの蓋が置かれてて、そこの上にいるケルビムの翼の間にその神が現れると。だからその贖いの蓋をその誰でも見ていいようにならないよ、 誰でも見られないように、祭司が年に1回その食材のために、民の全ての民のその罪を許していただくために、年に1回だけ入っていけたんですよ、そこに。で、その仕切りとなっているその垂れ幕の前に置かれたわけです。だから幕屋に入ると、3つが見えるわけですね。食材があって、パンを置く机があって、で正面には垂れ幕があって、その前に垂れ幕のこっち側に、前に、向こう側は契約の箱、こっち側に見えるところにはこの香を焚くための段が置かれてました。すごいシンプルですよ、そういう感じで。上は覚えてますかね、そのケルビムを折ってあったその布があるわけですから、そのもう金尽くしで3つのその調度品があって、上を見るとケルビムが織り込まれたその布で幕屋が作られてたわけです。全て天の写しでしたね、幕屋とかっていうのは。天にある写し、ヘブルに書いてありました。7節で、今度はそのこの香を焚くための段を作って、これをどうするかですけど、7節、アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香の捧げ物である。アロン、もしくはその大祭司というのは、朝ごとに、また夕暮れに、ね、1日に2回その灯火を灯しに行く、灯火を整えに行くんですね。で、そのたんびに香りの高い香をこの香を焚く段の上で焚くと、その幕屋の中に入っていって。で、私たちの中にあるその灯火、福音の光とか精霊とか、それを失わないように、それが私たちのその灯火ですよ。油を絶やさないようにっていう、油っていうのは精霊ですから。 で前もやりましたね、朝祈ること、夜祈ること、夕方に祈ること、朝起きて祈ること、それはそのおすすめしますよって詩編の4編と5編を皆さんにお渡ししました。ここでも同じようなことが言われています。灯火を整えるって、朝ごとに、その自分の朝起きたら、その自分の内側に今日も一日本当にその精霊であなたが満たしてくださいって、夕暮れに夜に寝る前にまた祈るんですよ。私を満たしてくださいって、次の日もまた精霊に満たされて歩めますように。そういった私たちは灯火を整えるんですよ、私たちに適応すると。でもその灯火を整えるときに香りの高い香を炊くと書いてあります。でそれは悠々にわたる主の前の上空の香の捧げ物だって。開けなくていいですけど、黙示録、その聖書の一番最後です。黙示録の5章の8節には何て書いてあるかというと、その香というのは何かというと、生徒たちの祈りだって書いてあります。祈りというのが、その神の前に立ち上って、そのいい匂いのするその香なんですよ。神にとっては、たまにちょっとアジアン雑貨とか売ってるようなところの、あのお店に行くと、その香が焚かれてて、ちょっと頭が痛くなったりするときあるんですけど、たまにきついと。でもその香りの高い香、きっといい匂いだったでしょうね。嗅いでみたいですけど天国に行ったらそういう匂いで溢れてるのかな。でも神にとっては、私たち生徒たちの祈りというのは、そのいい匂いなんですって。私たちが祈るたびに神の前に、その私たちはその香を焚くことになるんですよ。だから灯火を整えることと、神の前にその香を焚く、その祈ることと、その2つが私たちの毎日の生活の中で、朝起きてまた夜寝る前に、そういうその生活が送れるといいですね。朝起きてを感謝し、寝る前に感謝し、そこに祈りがあって、その神に喜ばれるというか、神に受け入れられる、その香り高い香として神の前に。もちろん灯火というのは聖霊ですし、またその詩編には、そのあなたの御言葉は私の足の灯火だって。どこに歩んでいいかわからないので、私たちは何が正しいか、神の基準なのかっていうのがわからないから、私たちが良かれと思ってやったことが、神にとってはそれはまずいということだってあり得ますからね、十分に。だからその御言葉を学ぶということは、そのどこに足をその進めていけばいいかという意味での、その灯火だって詩編ではそう書いてあります。新約聖書の方では、その灯火、油で聖霊というふうにも書いてあります。9節、あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのぶどう酒を注いではならない。だからその これは香を炊くための段というのは、香を炊くための段であって、他のものの段ではないということですね。間違ったその使い方をしないように、さっきも言いました、香というのは神への祈りです。ヤコブさんは、新約聖書のヤコブさん、お父さん違いのイエス様の兄弟ですね、ヤコブさん。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからだって。願ってもあなた方がそのあなた方のものにならないのは、それは悪い動機から願うからだって書いてあります。自分たちの その自分の欲を満足させたい、自分がこうしたいと願うから、神がこうしたいとかどうしたいとかっていうのは関係なしに、いや自分はこうしたいからこれをしてくれよって、魔法のランプの G23 みたいな感じで神に祈るんだったら、それはその悪い動機だって。 もちろんその自分たち の, その必要を神に求める必要は求めることは全然問題ないんですけど、でもその延長線に本当にその神が願っている私たちがその成長するためにもっと神を知るためにお互いを愛し合うためにそのために必要なことに関して私たちが必要って思えることが一番大切な、そうやってその私たちの内側が変わっていくはずなんですよ。少しずつ少しずつ。僕もいろんな祈りをしましたよ。全然テスト勉強しないで寝てしまって明日のテストをある程度取れますようにとか、僕の記憶を呼び覚ましてくださいみたいなわけのわからないことを言いましたよ。宝くじを買ってはあなたの栄光を見させてくださいみたいな、そんなわけのわからないことを言ってましたよ。自分がただなんか勝ちたいだけなんですよ。欲しいなんか買いたかったとか、ただそれだけなんですよ。でも自分の中にあるその許せない思いがありますって、どうかこの人を許せるようにお助けくださいって言った時に神は答えてくださいましたよ。もう同じこのもう何度も何度もごめんなさいって言ってるのにその全然改められないこの罪をどうか許してくださいって、そしてそれから離れられるようにどうか助けてくださいって、同じことで僕2年か3年祈りましたよ。なんかの機会があったらゆっくり話せると思いますけど、そんだけかかりましたけど完全に離れることができましたよ、その罪から。本当に心から神に願うときに神は必ず助けてくださるんですよ。その行動たくだんこの祈りの中に変なその自分 の, その祈りに関係ない、神には全く関係ない、そういうことを乗っけてもそのただ何もならないんですよ。でも祈りの中でいろいろとその修正をしていただけるんですよ。それでもありがたいことに、ああこれは違ったのかって気づかせていただけるんですよ。そして神が願っておられることが自分のその思いとなっていくという、そういう不思議な体験をしていくんですよ、一歩一歩。こんなこと願いもしなかったな昔はって、もっと聖書が好きになれるようにとか、もっと御言葉を読みたいと思えるようになるようにとか、もっと愛せるようにとか、実節アロンは1年に1度食材のための罪の生贄の血によってその角の上で贖いをする、すなわちあなた方はよよ年に1度このために贖いをしなければならない、それは主に対して最も聖なるものである。なその年に一度その罪のための生贄の血によってその贖いをするんですね。今までその全部の調度品というのはその清めるっていうかその血をかけて清めるということをしました。でこれも同じです、同じようにその血が流されて贖いのための動物ので、それによってその清めるって年に一度、注意節次は、贖い金というか、これ贖い金っていきなり書いてあるので、あのお金ではない、お金というか金ではなくて、後半読むと銀なんですって、銀を納めるんですよ、贖いの銀。注意節、主はモーセに告げて仰せられた、あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない、これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである、登録される者は皆聖女のシケルで半シケルを払わなければならない、1シケルは20ゲラであって、おのおの半シケルを主への奉納物とする、20歳またそれ以上のもので登録される者は皆主にこの奉納物を納めなければならない、あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。まずはここまでです。 人口調査とか人口登録の話です。何人このイスラエルの民にそのイスラエルのために何人いるかっていう、イスラエルの民がどのくらいの規模なのかということをその人口調査する、人口登録するにあたって、各人が各々がその贖い金を主に納めなさいという話です。で、自分自身の贖い金を主に納めなければならない。だから自分自身を贖うためのお金を主に納めるんですって。この自分自身の贖い金というのは、口語訳では命の贖いっていうふうに訳されてて、新共同訳では命の代償っていうふうに訳されてて、で、英語の訳を見ると ransom for his soul、 だからその命のための、命じゃなくてその魂のための贖い金というふうに書いてあります。ランサムっていうのはいいか、はい、人質に取られた時にランサムを要求する、その人質を解放するからそのお金をよこしなさいという身の代金のことをランサムと言います。英語でランサムフォーヒスソール、だから命の、そのあなたの、その人それぞれの命のための身の代金、直訳するとですよ。だ、他の日本語の訳では命の代償とか命の贖いとかっていうふうになってます。新改訳ではなぜか自分自身の贖い金となってます。ヘブライ語を見るとその魂の贖い金と書いてありました。まあでもどっちにも訳せるんですけどね、その自分自身というふうにも訳せます、でも魂っていうふうにも訳せます。で、それは何のためかというと、12節の後半を見ると、これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためであるというふうに書いてあります。じゃあどういうことなんですかね。人口調査をするとか人口をその登録するということは災いが起こるということなんでしょうか。そういうことなんですよ実は。詳しくは今開かないですけど、第一列王記の21章、ごめんなさい、第一歴代史の21章で、ダビデ王という人が出てきます。これから300年ぐらい後にの話です。今話しているこの、出エジプトから、でイスラエルというその大きな一つの国が、イスラエルの統一王朝ができるんですよ、ダビデのもとに。で、その時にものすごいその、人口が増えてくるわけですね。で、人口が増えると同時に、そのどのくらいの、まあ、昔のこの感覚で人口というか、その人口調査っていうのは、今だと赤ちゃんからお年寄りまで全部入りますけど、男子も女子も。基本この時の人口調査っていうのは、その男子で、で、しかもその戦いに行ける人のことを、その人たちを、登録するんですよ。だから人口調査とか、その人口登録をするイコール、どうなるかっていうと、その国の、その、軍事力、どのくらいその戦えるかっていうものを測るんですよ、登録によって。神は人口登録すること、そういう意味ですよ。別にこの現代人口登録とか、なんかそういうあの戸籍を作るとか、そういう話ではないです、今で言う。でもそのこの当時で言う、昔で言う、その自分たちの国が、自分たちのコミュニティが、自分たちのこの集団がどれくらい強いのかっていう、それを測ることを神は嫌ったんですよ。なんでかっていうと、それがプライドにつながるからですよ。ダビデは神から油注がれて、神からいろんなその賜物を与えられて王様になりました。その恵みによって、しかもバテシバとの事件、その不倫の事件があって、それも許されました。そして彼がその王様としてイスラエルを治めてたんですよ。でも彼は誘惑にあったんですよ。サタンの誘惑にあってって書いてあるので、第一歴代史の21章に。 そして彼の思いの中に、その彼の思いが来たんですよ。俺ってどのくらい強いんだろうって、自分のその王国はどのくらい強いんだろうって、そこで人口調査を始めたんですよ。周りの人が止めたんですよ。そんな神に喜ばれないことをやるべきじゃないって、わざわざそんな災いをその受ける必要はないって。でもダビデはその誘惑に負けて、自分の国がどのくらい強いかっていうのをその王の特権でその人口調査をしたんですよ。そしたらどうなかったかっていうと、その代償として7万人のイスラエルの民が死んだんですよ。その疫病に打たれて。だそのプライドのための道具として、プライドのための調査として使うことを神は嫌われるんですよ。でもこの後にその民数記とかを読むと、何人何人って書いてあります。じゃあ人口調査したのかって話になってくるんですよ。したから書いてあるんですね。でもその愛するというための人口調査っていうのはありえます。例えばこの教会に何人いるか、この教会にまあ小さいから何人とかっていう前にもう名前で全部言えるんですけどね。でもその使えるためにケアするために、誰がどこにいるのか、誰がどういうふうな状態なのかを知る必要はあります。イエス様が話したのを覚えてますかね。そのもし一匹の羊が迷子になったとしたら、その99匹を置いてその1匹の羊を探しに羊飼いへ行くでしょうって。で数えてたんですよ。そして知ってたんですよ、羊を。あ、こいつがいないって。どんな名前か知りませんけど、ショーンとかショーンがいないとか探しに行こう。別にその教会の人数を数えて、私たち今日、去年はこれだけだった、今年はこれだけ増えた、わあ素晴らしいみたいな、やった成功したみたいな、あの隣の教会を見てみよう、あの教会は、今年この、去年これだけだった、今年これだけだった、よっしゃ勝ったみたいな、あの隣町の教会よりも私たちの教会の方が力がある、優れてる、やったみたいな。そんな人口調査は神は喜ばれませんよ。私たちはお互いのことを知るんです。あ、この人今日来てないな、どうしたのかな。あ、今日あの人も来てないな、どうしたのかな。今度訪問してみようかな、今度祈ってみようかな、電話してみようかな。そのための人口調査って、そのためにその何人私たちがいて、その誰が来てるか誰が来てないか、それを知ることはとてもいいことですよ。でもそれを自分のそのプライドをそのに引っ掛けて、その自分のプライドのために人口調査するのは神は嫌われますよ。だって第一、私がここにいるから皆さんが来てるわけじゃないんですもん。わかりやすいですよ今は。このミニステリーを引き継いだものですから、私は。私がここに久米島に帰ってくる前から皆さんいたわけですから、わかりやすいですよ。もしそれを言うんであれば、前にずっとされてきたその人たちの手柄をするんであればですよ。もちろん全て神の手柄ですけど、私の手柄ではなくて神の、あ、その人たちの手柄ですよ、言うんであれば。手柄というふうにあえてね、手柄じゃないんですけど、だから自分は誇れないという話をしてしたいだけです。教会にもあるんですよ、恐ろしいことが。教会の強制調査みたいなのがあるんですよ。強制っていうのは教会の強で、制っていうのは勢力の勢ですよ。年に一度、強制調査をしますみたいな。強制状況を教えてくださいって、何人礼拝に来てて、男性が何人、女性が何人、祈祷会にはどのくらい来てて、他の平日の集まりにはどのくらい来てますか、1年の献金はいくらありますか、そういうのを報告しなさいみたいなのがあるんですよ。何のためにするんでしょうかね。僕には理解できないです。でそれで一覧表にされるんですよ。この教会には何人男性が来てて、女性が何人いて、でバプテスマを受けた人が何人 で、それで献金がこのぐらいありますっていうのが、その 例えば教会が50だったら50の教会の名前があって、そこに横に全部なその数字が並べられるんですよ。何のためにするんですかね。それで強制情報とかって言って、そのみんなでシェアしたりするんですよ。牧師として不完全な人間として、そんな表を見せられたらですね、僕のプライドがうずくんですよ。そんな表を出してきてどうすんねんって言いたくなります。僕はコロサイの1章の6節にこう書いてあります。あなた方がその恵みを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる勢いを持って実を結び広がり続けています。そのようにして福音があなた方のもとに届いたのです。私たちが本当に福音を、恵みを、神の恵みを理解して、ああこんな私であるにもかかわらず神を愛してくださって許してくださって、さらに祝福しようとしておられるのか、ありがたいなっていうのが教会の勢いとなって、その愛するという実を結んでゴンゴンゴンゴン広がっていったのが初代教会ですよ。そんな数字に表せないですよ。人が何人来てるか、男性がどのくらい来てるか、女性がどのくらい来てるか、献金どのくらい献金されてるか、そんな関係ないんですよ。どれだけ私たちが本当にその神の恵みを知って、どれだけその聖霊によって動かされてて、どれだけ神に応答したいという思いがあって、どれだけその神に応答して私たちがその毎日の生活を送ってるかというのが言うんであれば、教会の勢いですよ。人数とか献金の額とかそんな関係ないんですよ。若い人たちがいっぱいいて、例えば学生たちが100人ぐらいいて、学生たちですから、そんなお金いっぱい持ってないですよ。お小遣いから献金する人はいるでしょう。でそれで献金額を見て、ああ君らは勢いがないね、少ないねとかって言われたら、もうなんかはーって思いたくなりますよ。若い人たちが救われてきて、すごい勢いがあるのに、献金が少ないからとかって、勢いが少ないねとか、お年寄りがたくさんいて、本当にその喜んで、その老後を迎えてて、これから私たちは天に帰るんだって喜びに満ちてるような教会だったとしても、お年寄りはそんなにその働いてる人が少なかったりして、そのお金がないですよ、そんなに。それを見て、ああ、若い人がいないんだねって、お年寄りばっかりだね、この教会はって、本当に勢いがないんだねとかって言うんですかね。何のための人口調査かですよ。神は嫌うんですよ、そういう数字とかを見て、何人いるとか、どのくらいのその男性がいる、どんな献金があるかっていうのをその表にして自分たちのそのプライドを刺激するの。だそんなことをやるから、やったからダビデはその自分の国のその頭数を数えてた、その中から7万人失ったんですよ。からリーダーとして辛いですよ。自分は死ななかったんですよ、それで。でも自分の民が7万も死んだんですよ。だからその贖いのための贖い代を払う必要があるんですよ。死なないようにって。ある人はその贖い代を、これから読みましたけど、富んだ者もその貧しい者も同じだけの額を払います。で人数を数えたっていうよりも、その集まった、額を数えて、それでその人数を割り出しただろうというふうに言う人もいます。人数を数えるっていうのがまずいんだったらって、まあ、だからその富んだものも、貧しいものも同じだけ、多くも少なくも払わないようにっていうふうに言ってるんでしょうというふうに言ってます。どっちかわからないんです。でも聖書の真理っていうのは、そういうプライドのための道具としてのその人口調査とか、そういうのを嫌うんですよ、神は。でその災いが起こらないように、そのあらかじめ払っておきましょうと、半シェケルを。1シェケルは 11.4g だから、半シェケルは 5.7g だ。これもきっと払えるだけのもんでしょうね。20歳以上のもので登録されているものは半シェケルを納める必要があると。貧しいものも富んだものも区別はないと。私はそのお金を少し持っているから1シェケルやりますとか2シェケルやりますとか、そうじゃないって。 だって第一それはその魂のための贖いであって命のための代償なんですもん。飛んでる人の魂の方が、貧しい人たちの、魂よりも高価とかそんなのありえないですもん。ありがたいことに私たちにはハンシェケルじゃなくてイエス・キリストという方の命とその血がかけられてるんですよ。がゆえに私たちが犯してしまう罪、私たちが本来その災いとして受けなければならないものもイエス・キリストが全部受けてくださったんですよ。そして自分自身がそれをその消費必要、背負う必要がないんですよ。ありがたいことに。16節、イスラエル人から贖いの銀を受け取ったならそれは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために主の前でイスラエル人のための記念となる。でその贖いの銀をその集めます。でそれをじゃあどうやって使うかというと会見の天幕のように当てるんですって。だから会見の天幕で必要なものをその銀で賄うんですね。神殿には、神殿によってそのこの後建てられるその神殿にはそのブドウの形をしたものがあって、それをなんか献金というかその神のために捧げますというその金とかを持ってきたらそのブドウのこのなんていうんですか、ブドウの果物の一部としてその金をつけていってたという話もあります。どういう形かは分かりませんけど、少なくともその贖い代として支払った贖いの銀というのは会見の天幕のように当てるんですよ。会見の天幕というのは神が臨在しておられる、神がそこにおられるというその場所というか、それをその象徴的なものですよ。神はどこにでもおられるんですけど、そこに行きさえすれば神に会うことができるっていう。そこに行くたんびに見るんですよ。何を？自分が支払った魂の代価をですよ。神に出会うたんびに、神に会いに行くたんびに思い起こすんですよ。ああ私の魂は、私の命は、私自身は神によって贖われたんだって。それを覚えるためにイスラエル人のための記念となるって。それは記念っていうのは覚えることですよ。神のもとに行くたんびに覚えるんですよ。ああ私の魂は贖われてるんだって、ありがたいなって。イエス・キリストは私の罪の贖いのための生贄として苦しんで十字架にかかって死んでくださいましたよ。会見の幕や私たちがその神に会うたんびに祈ったり、神に心を向けたり、御言葉を読んだりするときに、教会にいるときもそうですよ。覚えている必要があるんですよ。私たちのその思いとか私たちの必要を神にぶつけるだけじゃなくて、神にその祈るたんびに、その灯火を整えるたんびに、そしてその香を焚いて神の前にその祈りを神に祈るたんびに、どれくらいのその割合ですかね、私たちの祈りの感謝とお願い事が。こんなあなたに祈れるなんて、祈ることを許してもらう資格は私にはないですって。であるにもかかわらずあなたがイエス・キリストを私の罪の贖いとして与えてくださったがゆえに、キリストの御名によってあなたの恵みの御座に大胆に出て折にかなった助けをあなたに求めることができることを感謝しますって。それゆえにあなたにお願いしますって。今私にはこれが必要です、どうか与えてくださいって。この前あなたに祈ったことをあなたが答えてくださったことありがとうございます、またどうか私に憐れみを与えてくださいって、恵みを注いでくださいって、どうか今これが必要なのでどうか与えてくださいって。私たちが祈るときに、賛美するときに、御言葉を読むときに、神の前に立つときに、どこにいても自分の罪、自分の魂、それが贖われたこと、そのことを覚えている必要があるんですよ。 17節からどんどん行きましょう。主はまたモーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったなら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで 手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときにも、その手その足を洗う。彼らが死なないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟である。今度はその旋盤、手を洗う、足を洗うためのもの、またその会見の幕屋に入る前に水を浴びて身を清めるためのその旋盤、聖堂の旋盤と聖堂の台を作りましょうということです。聖堂はその罪とか、その罪が贖われるところ、罪があるところにはその聖堂がいつも使われるということを話しました、この前。だからその生贄を捧げるその祭壇も、それも聖堂でしたね。22節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ。液体のもつ薬500シケル、57キロ。香りの強い日系をその半分、250シケル、28.5キロ。もうあの数字とかはあんまり気にさらなくて大丈夫です。匂い勝負250シケル、軽脂を正常のシケルで500シケル、オリーブ油1品、1品というのは 3.8 リットル。これら、あなたはこれらを持って聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。だからまずその油を作りなさい、その注ぎの油を注ぎなさい、作りなさいと言ってるんですね。その内容は23節24節で読みました。分量もそこにあります。で、何に対して使われるかというと、26節、この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台。あなたがこれらを性別するなら、これは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に使いさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。その油、聖なる注ぎの油、肉系と、ごめんなさい、液体のもつ薬と日系と、匂い勝負と軽視、それを混ぜ合わせたもの、決められたその用法に従って混ぜ合わせられたものがその油となって、それを注ぐんですね、一つ一つの器具に。で、それはそれをもってその聖なるものとすると、記憶すると。で、最後にその油を注ぎなさいと言ったその油ですね、今言ってるのは。30節に、アロンとその子らを油注いで彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。もちろん新約の時代ではその聖霊、神の霊がその油として象徴されてますから、私たちもその性別されたわけですよ。イエス・キリストを信じたその瞬間に、その聖霊の油というか、それを感じる感じない関係なく、聖霊によって私たちは性別されています、イエス・キリストを信じたときにね。32節、これを誰の体にも注いではならない。だからアロンとその子ら以外にはってことですね。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切らなければならない。イスラエルでお土産屋さんでこれは見たことないです、さすがに。これがあの注ぎの油を、この出エジプト記の30章に書いてあるもので、分量で作ったものですとかって言って、その売られてるのを見たことないです、イスラエルでは。どっかの国ではやるかもしれないですけど、興味はありますけど、ここまで書かれたら僕はやりません。で、神がするなんて言ったことはやっぱりしない方がいいと思います。34節、主はモーセに仰せられた。また次の香料ですね、今度は香料です。あなたは香料、すなわちナタフコ、シェヘ レテ湖、シヘレテ湖、ヘルベナ湖、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これは各々の同じ量でなければならない。同じ分量ということですね。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。だからこの香油っていうのは、香っていうのは、至聖所、その垂れ幕の反対、その奥にある証の箱の前に備えられるものなんですね。37節、あなたが作る香はそれと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。前と一緒です。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを欠く者は 誰でもその民から断ち切られる。だから誰でも作れますよ、ここまで書かれたら。でもこれはそれを主に対して聖なるものとしなければならないって、だから主に対してこれをその清いものとしてその遠慮しなさいっていい意味で、神のものは神のもの、自分のものは自分に与えられているものは自分のものと、自分のものとしてそれを十分に使えばいいですよ。でも神に返するも返すもの、神に神のものとなったもの、それをその自分のものとしないようにっていうことですね。31章、ちょっとこれ短いのでざっといきますよ。主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子、ベツァルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族のアヒマサクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。すなわち会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司アロンの聖なる装束とその子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。今度はその調度品を作るための職人の話です。その職人も神が使いさせるためにその人を選んで、さらにその賜物を与えたって、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たしたって、それ全部作るためだって。ベツァルエルのことを神は知ってたんですよ。200万人ぐらいのその民の中で、そしてそのベツァルエルのこと、ベツァルエルに対して神はその神殿の調度品を作る、あ、ごめんなさい、幕屋の調度品を作る、その幕屋自体を作る、そのための知恵も知識もその技術も全部与えたんですよ、神が。そしてベツァルエルをそのこの人を選びましたって、この人を召しましたって、この人を中心に作ってくださいと。いいですね、モーセお前全部一人でやれって言ったんじゃないんですよ。教会も同じですよ。牧師に対してお前一人でやれって言ってるんじゃないんですよ。僕はめっちゃ不器用ですから。お互いもそうですよ。だから体が与えられるんですよ。そして一人一人のことを神が知っておられるんですよ。名指しで私たちにその必要なものを与えてるんです。お互いに必要なものをそれぞれに、それを自覚している人、自覚していない人、それぞれですけど、ダン部族のアヒサマクの子オホリアブ、この人も名前で知ってたんですよ、神は。 それも今度はベツァルエルの下で働くようにって、その下にメスって。この、なんていうんですかね、上に立つ者も、その下で働く者も、それも全部神が知っておられて、その神が願っておられるように、その召してるんですよ、それぞれを。だから変な、その、平等意識みたいなのは、その、変ですよ。変なものは変ですよ。教会だからって言って、その、建てられたものを建てられたんですよ。自分、私が牧師として建てられたんですよ。私が偉いからじゃないんですよ。私がどうしようもないからですよ。皆さんの、その、に対して、皆さんに対して、その神の栄光とか、神のその恵みとか、神の愛とか、それがもっともっと明らかになるために、その、私が召されたんですよ。私がここに立ってるんですよ。私が偉いからとか、私が正しいからじゃないですよ。ここに立つ人が、その、真っ黒であればあるほど、不完全であればあるほど、そこから現れる神の完全っていうのは、その、コントラストが高いから、私がどうしようもないって思えば、分かってれば分かってるほど、その神の素晴らしさっていうのが引き立つはずですから。どうしようもないなって自分のことを思えたからこそここにいるんですよ。私は何か知ってるからみんなに教えてあげようとか、そんなんじゃないですよ。そんなんだったら私よりもはるかにいろんなことを知ってる方々いらっしゃいますか、皆さんの中で。で、賜物として能力も与えたんですよ。神が与えたんですよ。それは神に対して使えるために与えたんですよ。人を愛するために、人の徳、そのキリストの性質を高めるために、そのために神はいろんなさまざまな人に、その能力とか、私たちの言葉で言うとその能力、聖書の言葉で言うと賜物を与えたんですよ。音楽ができる人とか、言葉ができる人とか、その本来は神に対して使ってほしいんですよ、神は。自分のためにとか、自分がその成功するためにとか、そういうためじゃなくて。トップレベル その音楽で有名な人とか、そのトップレベル、世界でも有数 その音楽の才能が与えられた人が、その神を礼拝してほしいんですよ、本当は。神は自分のお金儲けとか自分の名声ではなくて、スポーツとかもそうだし、体力のある人も相手を愛するために、相手がその成長するためにその体力を使ってほしいんですよ。そのため その能力なんですよ。教える力も、気がつくことも、与えることも、全部その神は、その神に対して使ってほしいんですよ。そのために神は与えてるんですよ。恵みとして。それを、その神に対して使わないということが分かっているにもかかわらず、神は恵みとして与えるんですよ。もしかしたらその私たちのその考えの中で、この、もしかしたらこの人が救われてくるかもしれない。その人に与えている、その神が与えてくださったその賜物を存分に使えばいいんですよ、その時に。でも本来は全ての人が救われて真理を知りになることを願っておられるんですよ、神は。そして全ての人が、全ての人にそれぞれに与えられているその賜物を使って神に使えてほしいって神は願っているんですよ。最後、安息日についてです。12節から、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の約束として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を作り、7日目に休み憩われたからである。こうして主は、ごめんなさい、まあ、これだけにしましょう。安息日について。だ、安息日というのは神とイスラエルの民と その間の印なんですって。その 神がそのイスラエルの民を性別したって、そういう神であるということをその知るという、それを覚えるためのものなんですよ。 神がそのイスラエルの民は他にいろんなアマレクとかいろんなそのエジプトとかそういう民がいました。その民の間で特別に扱ってくださったということを覚えるためのものなんですよ、イスラエルと神とのその間で。ちなみに安息日というのはその異邦人のクリスチャンに対してその義務として与えられているものではないです、新約聖書を見ると。だから6日間働いて7日目にその全く休みの日、仕事をしてはならないという、仕事をしてしまったら死ぬのかというと死にません。もちろんユダヤ人だったとしても死なないんですけどね、この肉体はね。安息日を汚す者は必ず殺されなければならない。安息日に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。安息日を汚すイコールそれを汚すというのは神を覚えるとか、神を、してくださ神がしてくださったことを覚えるということをしないということなんですよ。6日間働いて7日目は全く休みの日って、そのゆっくり休んで私たちの体を休めるというのも一つです、私たちとかその民ので、その中でその神との関係の中に安息を見出すんですよ、平安を。そのための日なんですよ、この安息日っていうのは。でも新約聖書とか読んでるとイエス様はそのユダヤ人たちに対して、なんでその安息日を守る守ると言いながら安息日を守らないのかと言ってます。彼らはその仕事、安息日に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られるというのが怖いんですよ。だから何が仕事なのかっていうのを一生懸命自分たちで解釈して、これからここからここまでは仕事じゃなくて、ここから先は仕事ですっていうことをいっぱいいっぱいその仮定して、でその仕事をしないようにということに対して一生懸命になる日なんですよ、安息日っていうのは。何キロ歩いてはいけないとか、何歩歩いてはいけないとか、ここから先は労働だとか、そしたらあなたは死ぬとか、そんなのでその怖いよ怖いよっていうので、その安息日安息日とかって言いながら、その安息日お前ちゃんと守ってるか、あれを守ってるか、これを守ってるかって言って神との関係の中で安息を守ることができないんですよ。それを安息日とは言わないんですよ。安息日は人のためにあるって。安息日にご飯作って食べたからといって何だって、そこに神との関係の中に安息があるんであればそれは安息日ですよ。そういう延長線で言うと、私たちクリスチャンにとって安息日というのはいつかというと毎日ですよ。イエス・キリストの言うように私たちは神との関係の中に平安を与えられているんですよ。安息があるんですよ。キリストの言うようにこんな私ですけども不完全な、その不完全さをイエス・キリストが追ってくださって十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。それのゆえに私は毎日どこにいてもどの瞬間でも神との関係の中に安息があるんですよ。正しい神の前にいつでも出ていけるんですよ。不完全さがあったら打たれるにもかかわらず大胆に出ていけるんですよ。イエス・キリストがそれを全部追ってくださったという信仰によって、こんなぐちゃぐちゃしてしまう私のためにイエス・キリストは死んだんですよ。こんな神に対してその応答できない私のために死んでくださったんですよ。こんなに神のことを忘れてしまう私のことに忘れ、私のために死んでくださったんですよ。祈っても自分のことしか祈れないような私のために死んでくださったんですよ。だから出ていけるんですよ、どんな状態でも。憐れんでくださいって、恵みを注いでくださいって。ユダヤ人たちは安息を与えられてないんですよ、まだキリストを知らないがゆえに。安息日を守るということはしてますよ、一生懸命頑張って労働以上の労働をしてますよ彼らは。でもありがたいことにイエス・キリストを信じる私たちは毎日ですよ、神との関係の中に安息が与えられているがゆえに毎日が安息日になりうるんですよ。あと私たちが少し日常の喧騒から離れてその安息を思い出す、それだけですよ。神のことを思い巡らして、ああこんなにイエス・キリストの上に神との間に安息が与えられているのかって、ありがたいなって御言葉を思い巡らしたり祈ったり、そして賛美したり、そこにその安息日を毎日どこでどこにいてもいついても誰といても、キリストとそのキリストを信じ合っているその仲間とであればいつでもどこでもそこに安息日というか安息を見つけることができるんですよ、神との間に。 だ神との神のそのどんな神がどんなに美しい向方なのか、どんなに私たちに恵みを注いでくださるのか、またそうしてくださったのか、それを覚える必要があるんですよ。毎日毎日祈る時もそうですよ。安息日、安息を、神との安息を確認する時もそうですよ。なりましょう。天の神のお父さん、あなたの私たちに与えてくださっているこの安息、あなたとの関係の中にイエス・キリストのゆえに安息が与えられていることをありがとうございます。どうか私たちがこのあなたとの関係をもっともっと、そのあなたとの関係にさらにその安息を見出すことができますように、こんな私、あんな私、そのためにイエス・キリストが十字架に苦しんで死んでくださいました。そのことを覚えて、本当に毎朝また毎晩あなたのもとにその感謝と、あなたに喜ばれるその香りの高いこうその祈りをあなたの前に持って携えていくことができるように、主どうぞお助けください。またこんな私を名指しで知っておられて、私に必要なもの、あなたに応答するために必要なもの、互いに愛し合うことに必要なものを全部与えてくださっていることを感謝します。主どうぞそれら一つ一つのことを使ってあなたに応答して、互いを愛し、またあなたを愛するものとなっていくことができるように、主どうぞ私たちをお助けください。どうか私たちを引き寄せてください。そしてその導いて、あなたが願っておられるように歩み続けることができますように、追求し続けられますように、主どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。